リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週も楽しいお便りいただきました。皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはですね、前回送ってくださったんですが、私がちょっと見つけられなくてですね、はい、今回になってしまいました。
ごめんなさい、どなたか分かりません、
はい、オフィス樋口さんです。
あ、そうですか、
はい、
個性の方も
そうですね、
はい、
本題に入る前に、
はい、行きましょう、
はい、いつもの始まりでございます。
そうですね、はい、
今年の夏は暑すぎたのと、
そうでした、
あと台風10号の影響でかなり予定が狂い、あれも罪でしたね。全然こんかってんな、確か10号。
そうですね、
ふざけとるかな、
まあまあ、なめとるか、あいつらに言うてもどうしようもない、
ね、あいつらね、
はい、
あいつら
あいつら、まあ、いろいろ意味、
どのあいつらか分かりませんが、
はいはいはい、
出かける気力が出ませんでした。
あ、珍しいですね、まあ、台風でも、まあ、勝つ人ですけどね。
そうですね、
そう、はい、
ウエストエクスプレス銀河が運休になったので、ああそう、乗ろうとしてはったんですよね。
それもあんね、
はい、
そうね、
はい、はい、今年はいい夏ではなかったという印象です。
その通り、
猛暑が原因で外出先から帰宅する途中で足が痛くなったり、
はい、
頭痛やだるさが出たりしたこともあります。
樋口さん気づくと、はい、
うん、
僕がそう言うならいいけど、まだお若いから樋口さんはね、僕もそんなことしょっちゅうあるんですけど、
9月になっても体調があまり良くないです。異常な暑さがなくなればいいのにと思ってしまいます。
はあ、ちょっとあんまり今までこういうこと言わんかった人でしたけど、
そうです、ね、
余計ちょっと心配になって、
ちょっと体調が良くないかもしれない、
まあ、そういうリズムありますからね、
ですね、うんうん、まあ、ちょっと今僕らこれ10月10日収録してますけど、
うん、
あの、まあ、日中は比較的過ごしやすい、
あ、今はもう
温度ですね、はい、あの言うときましょう、今 27.5 度、
この部屋です、
室内気温、
はい、
で外はもうちょっと暑いかもしれないですけど、
いや、低いと思います。
低いですかね、うん、あの朝晩がね、うん、結構寒いんですよ。21度とかなったりとかして、
僕もあの薄いタオルケット2枚で寝てたんですけども、うんうんうん、昨日はそれ3枚にしました。
寒かった、
寒かった、ね、靴下も履きました、
はい、だってね、皆さんね、あのちょっと僕
ですよ、
このあの収録ノートに一応収録した日の気温書いてるんですよ。
あ、まあ、真面目に書いとんなお前、
はいはい、そしたらね、うん、例えば、うん、まあ、まあ、もう8月後半とかも暑すぎてクーラーしてたんであんまりあれな、あの参考にならないんですけど、はいはい、あ、これ8月13日火曜日、
はい、
これクーラーなしで僕ら収録してたらしいんですけど、
やってた、覚えてるよ、うん、
はい、うん、西国街道ボラボラの1回目の時ですね、
はいはいはい、
この時 33.7 度、あ、そう、うん、室内気温、
はい、
で、翌々日の15日、
はいはい、
この時もクーラーなし、
はいはい、
で 31.9 度、
なるほど、
まあ、多分この 31.9 度から徐々に気温上がっていったと思いますけど、この辺りであのうちの大事な亀さんの石亀の亀吉が亡くなった
暑さでね、
時期やったんですよ、
ね、やられましたね。亀言うたらね、万年言うぐらいから、
はい、
まさかと思いましたけどね。
だから、まあ、そのまあ、樋口さんの体調も悪い、ね、原因の一つになったと思われるこの夏のクソ暑さなんですけど、あの現在は先ほど言いました 27.5 度で、
はいはい、
まあ、33点何度の時から比べるともう6度近くね、
はい、
下がってるんで、うん、まあ、日中はちょっと過ごしやすくなったかなと、
まあ、ちょっと年寄りはね、あの朝晩寒いですよ、気付け、う
ん、いや、だから日中やん、
あ、日中
だから朝晩はさすがに寒いから、うん、まあ、ちょっと調整してほしいんですけど、うん、日中は結構過ごしやすいし、あと僕ね、気候が良くなったので今自転車で家から本局往復してるんですけど、まあ、今日はちょっと車でしたけど、あの気持ちいいです。
あ、
ちょうど汗かかんし、ね、
まあ、やっと秋に来た、
やっとですよ、うん、とすぐ冬ですけどね、
ひどかったからね、
はい、
やっぱり鉄の樋口さんも、鉄言ったけど個性の樋口さんも、ちょっとこの暑さに多少当たったんかもからね、樋口さんを大にしてくださいよ、はい、よろしくお願いします。
本題です、
戻りましょう、本題に入りましょう。
2024年4月13日、
はい、4月、はい
はい、姫路駅前の芝生広場で、
はいはい、
姫路サウンドボックスがありました。
あ、
これ毎回行かれてますよね、
時々聞きます、はい、姫路歌はもうちょっとよく聞くのもあってんやけども、
そう、あ、それが多分
これ、
まあ、そのグループが出てくると思います。
あ、そうですか、はい、
まずはオープニングアクトで研修生のライブです。
修正地もあるんやね、
はい、今回写真をいただいておりまして、
はい、
ちょっとそれをスマホで見ながら、はい、文雄君とお便りいきたいと思います、はい、こんなんですね、研修生こういう人たちです、まあ、
かわいいというのか、わ、はい、かります、はい、
ピンクの、はい、なんだろうこれドレスっていうのかな、うん、
ミニのドレスですね、はい、
の2人組
高校生ぐらいの人ですかね、
感じですね、かな、うんうん、がまあ2人で舞台に上がって、はいはいはいはい、でマイク握って踊りながら歌歌ってる、あとこういうあのシャツの方もいてましたね、
ちょっとテニスプレーヤーみたいな感
じの、そうです確かに確かに、あのまあ2組ぐらいの、
はいはい、
ね、それぞれ別々の女性の方、はい、2人ずつが、まあ、
研修クラスですよね、そうですね、これが言うた
り、はい、この写真見たらね、フォト OK、
ノーなんとか書いてますね、
これ多分ビデオじゃないかな、要は動画はあかんみたいですね、
あそう、
はい、
あれもなんでクレッツしてるんかいと思ってね、も
う分からへん、
要はあの絵の展覧会でもね、
もう分からへん、そのあたりはほんま
謎というか
誰の忖度したんね
ん、しかも撮ったのか言
う
て、
そうやん、
まあまあ悪いやつ、ここには撮るやつでもいろいろとね、まあ、まあ裸にしたり しとるんかも分からんけども
そこまではないけど、例えばそれを販売したりとかね、あそういう人もいるじゃないですか、まあ、もちろんそのディープフェイクの問題も今ありますけど、多分もっと困るのは それで金にするやつがおる、
卑劣なやつやな、
まあけどそこはもう必要はかなって思ったりしますけどね、結局それ否定してしまうと音楽の文化面がね、文化って結局真似ることなんで、うん、コピーすることなんでそれを否定してしまうと要は伸びしろなくなりますよ、今の知ってます、今の日本音楽はなんで伸びてないか分かります、うんうんうんうん、あれね海賊版がなくなったからなんですよね、ね、文雄の時代のビートルズとか、うん、海賊版だらけやったじゃないですか、うん、僕の時代もそうなんですけど、うん、でそれをレコード屋さんに行って、うん、あの違法な海賊版を買うっていうのが音楽ファンの楽しみやったんですけど、うん、それ今なくなってるんですよね、
漫画もそういうことあったわ
ね、そうなんです、だからねこれね、うん、ちょっとこの姫路サウンドボックスの主催者も考えなダメですよ、はい、まあ、僕らもそんな研究してる問題じゃないんですけど、はいはいはい、現状の変化としてはそういうことだと思いますね、
なるほどね、まあ、それよくわかるね、はい、まあ、戻りましょうか、
はいはい、次はフォーチュネスのライブです、
フォーチュネスね、はいはい、聞いたことないのばっかりが出ますが、
はいはい、フォーチュネス、
はい、一応これできます、
あ黄色の
ちょっとあの研修生の最初に似た人の服に似てますね、
そうですね、
ワンピースでウエストが絞れて右の、はい、で白いなんか長靴みたいなの履いてありますね、
そうでブーツですね、これね、別にあの雨降ってないですか、
ああそうそうそう、
はい、うん、で、まあ、こういう白い、うん、あの服着た人もいるし、はい、で青の人もいるし、
まあ、神秘の世界です僕は、
はい、だから なるほど、 4色がいるんですよ、黄色ピンク、青で赤、
なるほど、
はい、4人組ですよ、
3原色ではないんですね、
はい、4原色ですね、はい、
了解しました、
あノームービーです、あーノービデオじゃなくて、
あームービーっていう
ビデオってちゃんといわゆるその動画です、
あ動画のこと言う、
動画ムービーは動画ですね、あ、はい、まあ、けどフォトの連続はムービーなんですけど ねもともとね、ムービーもフォトなんですけどね、
まあ、まあ嫌がらせしとんじゃない、
まあ俺らの言うことも大概やけど、はい、これがフォーチュネス、
はい、
女性4人組でございます、皆さん覚えててください、
4はフォーの方、4の4
です、ね、あかもしれないです、
4人の女
の子、いやスペル違うな、
ちゃうまか、
はい、U がないんで、
あフォーチューンっていう、
フォーチューンってなんか運命とかいう意味ですよね、
あなんかそんなんでしたね、まあ、うん、まあ、行きましょう、
はい、
まあ、
英語はちょっとね、はい、僕ら日本人なんでわからないです、
はい、はい、多分
ホワイトイーグレット、
ああ これはどっかで聞いたことある、
そうですね、これも樋口さんがずっと、ね、はい、追っかけてるアイドルグループで、あなんかちょっとこうなんかちゃう感じやね、
あ
ジャケット着て、
あこの人だったら一緒に僕ら歩いてもよわ、
まあ歩いてくれないでしょうね、
もちろんくれるクレーマー別として、
はい、基本的にジャケット着てで、まあ、長靴履いて、
まあ、いわゆるブーツです、
ブーツ履いて、
長靴はお前俺は間違
いで、なんかホットパンツみたいな、
あそうやね、
ズボン
を、まあ、全体に割とまあ短いね、ズボン
なんか知らんけどね、こういう人だってね、うん、なんか下短いんですよ、まあ、寒ないんかなと思うんですけどね、うん、まあ、短いくせに長靴履くんですよ、どっちやねんっていう、
ね、
どっちやねん、
まあ、それはまあやめとこう、
俺らが論じても意味ないか、
意味ないし、また樋口さんの元に戻るも、
あなるほどね、樋口さんの健康を害する可能性がありますんで、ごめんなさい樋口さん、許してください、はい、続いて瀬口心 のライブ。この方はね、なんか僕事前に見てるんですけど、単独の方ですね。
あ、そうか、
一人で。
という人ね。
はい。
あ、綺麗な方ですね。
まあ、女性ですよね。
まあ、もちろんそうやね。
白い。
ちょっとおへそが見えそうですね。まあ、変なところに目つけたらいかん
けど。いやけど、大体さっきの、
はい、
まあまあ、ズボン短いのと服短いのはまあ基本ですから、
はいはい、
なんかしながらやたら肌の露出を好むんですよね。僕あんまり露出せん方がねいいと思うんですけどね。次はなんて読むんやろ、これリリーブかな、リライブか、
あ、リライブ、
ね、リライブ、
はい、
生き返るってことですかね。
あ、
リライブのライブです。なんかシャレみたいですけど、インフンでますね、リライブのライブ。
これちょっと色は違いません、この人は、
はい、
赤紫というのか、
そうですね、ちょっと濃いね。
あ、そうですね、靴も黒い靴ですね、
はいはい、あ、でこういう人もいるんですよ。
あ、うわ、
銀杏みたいな色の服を着た、
まあ秋っぽい。
であと
踊りですか、
まあ、桜みたいなピンクの服を着た人、
はいはい、
3名の方ですかね、リライブ。
あったよね、これ
ね、
うん、
はい、
樋口さんがドキドキしてる気持ちがね、なんとなし
に
分かります
ね。そうですね、はい、写真もすごい上手なんでね。はい、
うまいな。
で次が、あ、で KRDA、
あ、これが出て
くる、ね、これはもうなんかね、ずっと、うん、さっきこの方のこと言ってたんでしょ、
あ、 そうです、
あの人出ませんねって言って、
そうそう、あ、もう樋口さんの姫路歌の KRA とかなんか、
はい、KRD ね、
あ、 D がつくんです、
ね、KRA ってなんか、
いやいや、ごめん、
まあ、競馬みたいな、
まあ、たまに間違えますよ、
はい、黒いドレスの、
はい、
まあ外人数の方 1,2,3,4,5,6,7 名ぐらい映ってるのかな、はい、やっぱなんかちょっと格ちゃう感じやな、今までの人とは、
エイトは、まあ、重みがな、
KRD8 やから8人やわ、
ああ8ね、8です
よ、
あそこで8、
はい、
あ、まあ、フォーチュンは違いましたけどね、
末広がりってやつですよね、はい、無限大の8ですね、
は
い
は
い
は
い、
まあ、そこらはやっぱりインフンでるんです
ね、そうですね、やっぱり意味があるんですよ、
やる人も深く考え
ない、大事ですよ、名前ってすごい大事なんでね、
うん、なんか僕らってちょっとチャラチャラしてたらあかんわけ
です、はい、あかんですね、はい、最後は新世界ヒーローのライブです。
新世界ドブルザークですか、
はい、大阪の新世界じゃないですかね、
そうですか、
いや関係ないですね、ごめんなさい、どっちも関係ないです、はい、これ姫路なんで、
はいはい、
まあ、こういう、
ああ
のまた女性のへそ出し、ミニスカ
よりも多い部分が出てます
ね、でやっぱり長靴、
あ、そうですか、
基本系あるんですね、
で長靴の下に入あのゴツ、
はい、
なんか
厚底の
80年代みたいな、
はい、スニーカー
ガングローの人が履いてたよな、
あれ90年代やろ、
90年
80年はガングローおらんな、
おらんか、
おらんおらん、
おったで、
はい、3人組 の、
うん、
あのまあ、アイドルグループっていうんですかね、
まあ生き生きしてますもんね、いいことは、
そうです、これ、うん、天気が良かったみたいですね、この4月のこの日は、
あ、まあ良かったね、
うん、という、
はい、まあ、
樋口さんの心が分かるような
そうですね、
はい、お便りでございまして、はい、今回のボラボラネタは以上です。
ありがとうございます。
今週の放送を楽しみにしております。
ありがとうございます。
というわけですね、
まあ、何よりも
お体ですよね、
もう僕はご自愛というか難しい言葉言いますけど、
はい、
難しくもないね、どこにも
大体みんな言いますよね、逆に言い過ぎちゃうかなと思うぐらい言いますよね、
あ、
す、
はい、まあ、要は自分の体自分で守ってください、
そうです
ね、まあ、それ第一番ですね、
はい、
まあ、その次にまあこういう世界もいいしね、うんうん、
まあ、
けど、樋
口さんの健康と、
はい、
このアイドル追っかけは多分ね、こうリンクしてるんだよね、
まあ、そうやね、
なんかどっちかやっぱなくなるときついと思いますね、
うん、いやなくする必要はないですよ、
はい、いや別に僕らそんなこと言うてませんよ、文雄君は言うてるかもしれないですけど、
ちょっともうそれも休んでもうてね、
ああそういうことか、うん、
ちょっとしばらくちょっと静養してほしいなっていう気があるんで、
は
い
は
い
は
い、
まあ、それも一つの手かなと思いますね、はい、はいはい、というわけで大菱樋口さんありがとうございました、
あの心配しております、
高知のダニアンさんです、
ダニアンさんいいですね、はい、
JOBBB の皆様こんにちは、高知のダニアンです、
はい、
あんまりね、心配してるって言わん方がいいらしいですよ、 あんまり言わん方がいいですよ、
はい、心配して
僕はだからあえて言わないです、
はい、
だどっちも言わないです僕は、はい、言ってるかもしれないですけどね、今、はい、広島からの帰りの、
あ、出張してはりました広島、
なんて読むのこれ、南風南風って読むんかな、
南風やろね、
ほんまか、
まあ間違いないです、う
ん、21号の車内です、
はい、
あ、電車があるんですね、
でそういう電車があるんです、
はい、
僕も乗ったことある
よ、あ、そうですか、うん、間違えとったら怒るぞ、
いやいやいや
まあええけど別に、
南風じゃ、
今回は暑そうやな南風って、
お
お、こんな暑いの乗りたないな、
いや、やっぱり南の国ってことを意識してるんですよ、四国はね、はい、
四国というか高知、
まあ、高知、
四国って一括りに言うとあかんで怒られるんで、高知の人、
ああそう、
四国の人に怒られるわ、
はいはい、
今回は、
うん、
西国街道広島市内あたりをボラボラしてきましたのであ、ありがとうございます、 はい、その様子をお届けします。
なぜかしゃべる大きなしゃべが出ました、
はい。まあ、この時はまだあの旧山陽道という、ね、山陽道ボラボラなんですけど、
そうです、ね、
はい、まあ、西国街道って言い方もあると思います、はい。
まあ、言ってました向こうの人も
回数、あ、そうなんですか、
言ってました、はい、
回数でいうと32回と33回あたりになります。
あ、はいはい、30、
あ、もうそんなに、ね、なるんですね。歩くにあたり、
はい、失礼、
歩くにあたり記録を紐解いたのですが、そのあたりの放送は2022年4月になるのですが、それにまずびっくり、
あ、
もう2年前の放送でした。
なるほど、
あ、だいぶ前です ね、
つい最近その辺歩いたような気がしてますけどね、
はい、いや、はい、そんな僕はそんな気しないですけどね、放送を聞きながら歩いたのですが、まず32回の開始地点が、
はい、
広島市西区の
西区、はい、
小井
橋、あ、小井橋、
あったな、はいはい、から始まるのですが、バンバさんの歩いた距離にびっくり、
はい、
歩くには少し遠いので、
あ、
広島市中区の、
はい、
あ、これ金山って読むんですね、
金山読むんですよ、
銀山と書いて、
そうみたい
ね、金山町あたりで放送を聞きながら、
はい、
バンバさんを待つことにしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。JOBB ラジオを聞きながら、
はい、
ちょっとそこで、まあ、一休みというか、要はもうスタート地点まで行きたないと、その小井橋は遠いから、
はいはい、
で金山町あたりで、まあ、待ってくれてたわけですね、
ダニアンさんが、まあ、っていう感じでね、手上げながらダニアンさんとこっちが大きな声出したりして、う、まあ、そういう架空の旅面白いね。
ああ、いいっすね、
今ラジオ聞きながらね、
なんか文化的ですね、
勝ってそのね、もう終わった放送なんですけども、
はいはいはい、
面白いですそれは、はい、
道の向こうからバンバさんが歩いてきたので、
はいはい、
広島銀行金山町支店の前で合流しました。
はい、はい、ありがとうございます。一緒に歩きましょう。
そして西国街道を一緒に歩き始めました。
はい、
まあ、ここからラジオでね、聞きながら歩かれた、
ラジオ聞きながら、しかも何十年も前の放送を聞きながら、
いやいや、これは JOBBB なんで、
ああ、わしらの、ね、最近あったやつか、
そういう話やろ、これ、
いやいや、
ちゃんと聞いとけよ、ほんま、
いやいや、まあ、
ボケとんな、
いや、ボケて、
2年前です、
2年前の
放送を聞きながら、
いや、20何年前、
まあ、配信といった方がいいかもしれないですけどね、僕ら放送とは言ってないんで、
あ、まあ、
はい、放送を聞きながらの西国街道ボラボラはとても面白く、
でしょう、
当たり前の話ですが、バンバさんが見たものがそのまま、あります。
あった、よかった。
広島は多くの川があり、西国街道に架かる橋は川の名前そのままで、
はい、
一番初めに架かったであろうことが分かり、
はい、
興味深かったです。
あ、やっぱ大事な無知やったんですね。
うん、
なるほど、
はい、面白かったのはバンバさんが開かずの踏切と紹介していた、
はいはい、
広島駅東側にあるあたご踏切は、
はい、
未だに開かずの踏切でした。
あってない。
あそこね、なんか貨物船とかも通ってるんですよね。
あ、坂があってね。
めっちゃ覚えてます僕も。
カーブがあって。
僕は歩いてないですけど、あの、はい、Google で見ただけですけど、めっちゃ覚えてます。
歩いた人、歩いてない人、また最近の放送を聞いたり、
そうそうそう、
いろいろな楽しみができるんですね。こういうその歩行もんというのは、
そうですね、
歩きもいいですね。
やっぱ歩きはいいですよね。
しかも残しとかなかんね。
そうですね、
僕も全部取くべきやったんでしょう
けど、いやそれは無理やわ、
一本も取って
ない。だって FM 線ですら取ってへんやんか、
まあまあ
ね、無理無理、そんな
流しっぱなしですね、はい
は
い、
今は直近に新しい
愛
宕湖線橋がかかっているのですが、
あ、はあ、
しばらく橋の上から踏切を観察したのですが開いても一瞬で、まあ、開いても一瞬か、
はい、開いて、
多くの歩行者が取り残されるような状態で、はい、常に係員が手動で踏切を操作していました。あ、いるんですね今でも、
ね、警視さんというかな、そんな人、はい、
あ、もう最近少なくなりましたけどね、うんうんうん、今の時代にあのような踏切が残っていることに驚きました。
は、大ニュースですねこれ。
確か文雄君たちも、
はい、
これ踏切渡ってないんですよ確か、古戦橋でね、
はい、
踏切の上をあのまたいだんですよ。僕覚えてますよ。で、文雲君が、
うん、
踏切渡ってよかったなーって後悔してたんですよ、その2年前の配信の時に。確か僕の記憶ではそうですね。
いやもうそれ僕自身その記憶が薄れてるから、てっぺんの記憶が正しいと思います、う
ん、まあ、だからそれぐらいその文雄君たちから多分96年とかに歩いたと思うんですけど、
はい、
1900、
はい、
その時も開かずの踏切やったってことですね、はいはい。踏切を渡ったあたりで西国街道ボラボラの33階に入りました。
やっと入った。
ああ、はい、覚えてる、
はい、
なんかおもろい店あってん、あの角に、
ああ、
なんかあってん、で、あとあの相撲取りの墓とかがな、なんか何や忘れたか、名前忘れたけど、
はいはいはい、
そしてバンバ あ、書いてますね、バンバさんが紹介していた、ガラガラ橋、
はい、
ひっそりと石碑と看板が立っており感動しました。
あ
ったあった、なんか駐車場の角かなんかにあったんですよ。
そう、
あの小さい碑が、
あ、一石碑ですね、
石碑が。
あ、
そしてこの日のクライマックスの三本松湯、
はい、
バンバさんが入れなかったのが心残りとおっしゃっていましたし、てっぺいさんも入ったら報告してやとおっしゃっていたので、これは入れということかと思い、思い切って入浴してきました。ありがとうございます。
アンさん、おもろい発展の仕方してるな。
いやー、すごいですね、これ。
あ、これはもう皆さん共有ですよ ね
三本松湯、
嬉しいです。ラジオの理想ですよ、まあ、これ。
僕らのラジオって、
うん、
あのダウンロードできるんで、
あ、そうですね、
あのもうデバイスに保存できるんで、あの別にそんなムービー禁止とか言うてませんし、そんなケチくさいこと言わないんで、
はいはい、
まあ、言うたらこういう楽しみ方して僕はいただきたかったんで、ちょっと今感動しております。
いや、ダニヤさんありがとうございます、
はい
はい、
じゃあ三本松湯入ってみましょうか。
あ、そうですか。
のれんは文雄さんの記憶の通り牛乳石鹸でした、
はい、牛乳石鹸、いい石鹸ですね、はいはい、大阪です。
はい、シモクザメのような入り口と称していたように、はい、男女の入り口が離れていました、
はい、
ああ、そうやったらもう離れすぎてるんですよ、確か
ね、中で、ね、はい、どうなるんかいなと思いましたもん ね、 そうですね、はい、
中に入ると玄関になっており、はい、真ん中を仕切るように番台があり、おばちゃんが座っていました。おばちゃんに入浴料480円、手ぬぐい第50円を支払い、
はい、
いざ入浴、
はい、
中は狭く公衆浴場といった感じでした。おばちゃんにいつからやってるのかと聞くと、
うん、
前に亡くなった90歳のおじいさんが子供の時からやってるので歴史は90年以上とのことです。
一石油やね、
すごいっすね、90年やってるってもう感動じゃないですか。
まあ、そこへダニヤさんが入ってくれやったっ
ていう、いやもうわけわからん
とかね、なんかお前過去と現在と未来が混同してますね、これ。あ、いい話ですね、これは。
洗い場の真ん中には6人ほどが入るといっぱいになる
あ、そんな
タイル張りの可愛い湯船がちょこんと鎮座していました。洗い場で体を洗い入浴してみると、
はい、
熱くもなくぬるくもなくちょうどの湯加減でした。
あ、よかった。普通熱いケース多いけどね、これもよかったんかな、公衆浴場も、はい、
西国街道ボラボラを聞いていなかったら絶対に入っていなかったと思うのでいい思い出になりました。
そうでしょう、それは
三本松湯ですよ。
いや、もう入ってもうて我々も本当嬉しいですよね。
いや、最近ね、
うん、
まあ、僕らもね、西国街道とか山陽道調べて、やっぱこういう、まあ、90年レベルとかね、
はいはいはい、
70年レベルの銭湯は、はいはいはい、まあ、ちょこちょこっとあるんですけど、
うんうん、
残念ながらね、うん、もうあの廃業してるとことかいっぱいあって、はいはいはい、で僕の記憶にあるのはね、神戸市の兵庫区のね、あの東湯っていう
あ、はいはいはい、
あのお風呂屋さんが、うんうんうん、僕らがこのラジオで配信した時はまだやってたんですよ、はい、確か、
うん、
もちろん文雄くんが歩いた時もやってたんですけど、 もうその直後ぐらいにもう廃業されて、
はい、
僕ラジオの JOBB の時に入りに行きたいなって言ってたらもう今入りに行けなくなったりとか、あの亀がいたところです、
はいはいはい、
あの亀さん、草亀が、あの、なんか中におったらしいんですよ、その東湯。僕ずっとあの時東湯って言ってたんですけど、あれ後で分かったんですけど、
東湯
が正しくて、はい、あの本当に残念やなと。あとね、神戸の中華料理屋さんとかも、はい、一貫楼の名前で結構神戸市内にいっぱいあるんですけど、そういうところもやっぱりね、その一貫楼あのシリーズっていうかがなくなってたりとか、まあ、もちろん一貫楼 あの一番三宮の 本家はあるんですけど、はい、あれなんかおもろいのれん分けの仕方してるんですよね、一貫楼って、
はいはい、
まあ、その力持ちとかいろいろありますけど、一貫楼の話なんですけど、はい、今日その一貫楼 の、まあのれん分けした店の一つがもうなくなってたりとかしてるんで、うんうんうん、これほんまにね、はよ行かなあかんですよ。だから三本松湯、ね、まあ、僕らはもう入ることは多分ないと思うんですけど、まあ、ダニヤさんが入ってくれたんでね。
まあね、知り合いの人が入ってくれたら入ったの気になりますわね、こっちもね。
入浴後は、
はい、
近くにあったカステラの文明堂の前で、ああ、懐かしい。
あれ、
今でもありました、ダニヤさん、文明堂。
あったんでしょう。
確かね、
うん、
西国街道を その京都型大阪型に見て、
はいはい、
右手の店なんですよ、はいはい、僕覚えてますこれ、はい、あのていうかグーグルで見たんで覚えてるんですけど、はいはいはいはい、カステラのなんかそうそう隣が建築屋さんかなんかやったかな、で向かいがね、うん、マンションかなんかなんですよ、うん、その挟んでね、うん、最後階段挟んで、うん、近くにあったカステラの文明堂の前でバンバさんを見送って、
はい、
ホテルへの帰路に着きました。
ありがとうございます。
今回初めて放送を聞きながら西国街道をブラブラしましたが、本当に面白かったとともに西国街道の一級の資料だと感服しました。おお、これは嬉しいですね。
嬉しいこと言うてくれますね、
はい、そしてバンバさんが歩いた距離に脱帽しました。あ、この広島のあたりはなんかほんまめっちゃ歩いてましたね。
結構スカスカって言って
ましたね。2万歩歩いた時もあったんちゃうかな、はい、ようこんな歩いたなと思いますけど、多度津で書き始め、
はい、
高知が近づいてきました。
あ、なそうよね、何分乗ってはるんですね。電車の中でこれ書いてあるっていうのもまたこれ面白いし、ね、う
ん、不思議な話ですよね。
ほんまに不思議ですね。地球地は不思議ですね、
はい、徳島からは結構カーブが多く寄ってきました、
うんうんうん、なるほど、
そうなんですね、
はいはい、
そろそろ高知に到着します。
はい、
それではいつも楽しい放送ありがとうございます。
いや楽しかったですね。
いやすごいですね、
ダニアさん大冒険でした。
三本松井も行ってくれたし、
はい、
文明堂も行ってくれたし、あの開かずの踏切、
あ、まあ、ここ確認してくれはりましたね、
はい、あと愛宕古戦橋も渡ってくれましたし、
大体、はい、大事なとこ全部行ってくれてますよ。
そうですね、恋橋は行けなかったですね。
まあこれはしゃあないですね、
遠すぎてね、
はい、ちょっとまあそれはまあいいです
よ、まあ、広島今ね市内あの漏水の問題とかで結構あの揺れてますけど、
あ
んな工事してたんですよ、僕全然知らなかったです。 あのね、太田川のあたり、
はいはいはい、
地中に配管通して、なんかそこから水をこうね、
うん、
流してるって僕、うん、あこんなことね、してたんですね。やっぱ広島ってすごい場所があるので、まあそこはその一部は今漏水してえらいことになってるらしいんですけど、まあまあそんなこともね、ちょっと最近やっぱこの西国街道とか旧山陽道のおかげでね、広島に対してもなんか愛着湧いてきてますからね。なんかまあ
原爆だけでないね。
ああそうですね、
広島がね、あの、まあ、分かるともっと立体的にね、
確かに
原爆のことも分かってくるという意味で ね、
うん、そうですね、
やっぱり歩きですね、
歩き大事ですね。
今日も歩きです、
ね、なんか僕も歩きの、ね、重要性を、ね、改めて感じております。
ええかく言いますけど、ジャーナリズムは歩かない、歩かない、歩きまへん。
俺赤い Google でずっと調べて
る。ウォーキング。お前のも面白い。いや誰かが歩いたらいいです。
あ、なるほど。
誰かが。
誰かね。
ダニアさんが歩いてもいいんですよ。
あ、なるほど。
うん、動機づけはね、
はい、
やっぱり肉体で動機づけることが大事ですよね。それを発展させるのはね、デジタルで発展させたらいいし、またそれがまあ枝はるめていくのが面白くて、うん、最初はやっぱりね、
うん、
足でやっぱり踏まなあかんと思いますね。
そうですね、
まあ、その最初僕ができてるの嬉しいことですね、う
ん、あ、ちなみにちょっとごめんなさい、ちょっと今関係ない話しますけど、あの三本松湯、
はい、
出てきたじゃないですか、
はいはい、
僕今日なんですよ。
え、
この10月10日に、
うん、
実はあのとあるお風呂屋さんに僕宿泊するんですよ今日。
あ、そう、
はい、この後。
あ、お大変やねそれ、
はい、
うん、面白い、うん、
あの大阪市内浪速区、
あ、そう、
スパワールド行ってきます。
あ、まあ、気をつけてください。
西成もちょっと夜、ね、ね、ボラボラ できるかなと思ってます。
まあ、あの辺になるとお前も知り合いの多いとこや
から、ね、はい、そうです、
まあ、行ったら楽しいでしょ、はい、皆さんによろしくお伝えください。そう、
まあ、お風呂は僕は好きなんでね、
はい、
はい、行ってきます。でダニアさんありがとうございました。
ありがとうございます。
高知のダニアさんでした。
はい、力作でしたね。はい、
ジュエリー上島隆さんです。
毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。奈良の詩人です。
そうですね。
はい、
10月、あれ、あ、ちゃうか。これもう読んだやつか。
混じってました。
いや、あ、これ僕前回もしかして紹介できてなかった？
あ、そう。
違うか。ごめんなさい。あ、そうか、上島さんのタイトルにいつもね、何月何日宛てのお便りですって書いてるんですけど、
はい、
あの、タカさん間違えてこれ10月3日当てって書いてるんですけど、
あ、そうですか、
はい、あの10月3日は配信してないんで、
はい、
じゃあこれが多分最新の、
はい、
あの、まあ、お便りです。
それぐらいの間違い
です。ちょっと今あっと思いました、はい、まあ、別にそれを批判してるわけじゃないです、
全然。
ジュエリー上島タカです。
毎度です。
いつもお世話になっております。
こちらの方こそ。
ここのところやっと酷暑から抜け出したと思うものの、日中はまだまだ暑く、
はい、
いつまで半袖を着ることができるのかと思っています。
あ、なんかそういうより、まあ、やります。半袖も
そうですね、
死になりますね、
はいはい、今ちなみに文雄君もてっぺいも半袖です ね、
はい、ね、そうだ、そうですね、
はい、室内気温 27.5 度です、
はい、
大阪です。
は、はい、
今年はもみじも例年よりも遅いと予測されますが、
うんうんうん、
いずれ彩り豊かにもみじが進み、
はい、ま
あ、紅葉ですよね、
はい、
山笑う 季節を迎えることでしょう。
なんと、はい。
それにしても前回放送からの約2週間、この間にその間に日本の政治が大きな節目を迎えたことは皆様ご承知の通りと存じます。
わかります。
国内外に蓄積された諸問題がどうなるのか、暮らしは楽になるのか、暮らしに直結する政治の動きもさることながら、次期政権では日米地位協定の改定を目指すようです。
うん、じゃあいけるやろうか、はい、
わかんないです、うんうん、度重なる中国とロシアの領空領海侵犯に、
はい、
最近日本も対抗処置を取りつつあります。一般新聞では小さく報道されるだけでしたが、専門誌では比較的その事態を詳しく報道しています。
あ、そうですか、
はい、みたいですね、はい、僕読売新聞ね持ってきたんで、はい、ちょっと後でまた見ときます、
うん、
8月26日、中国軍機が初めて長崎沖で領空侵犯、
はい、
空ですね、
はい、
9月23日、ロシア軍機が北海道で領空侵犯、
うん、
日本はすぐに最新鋭戦闘機、うん、F-15 と F-35 の戦闘機2機でスクランブル点、
はい、
ロシア軍機に対して初めてフレア弾を発射しました。
ああ、みたいですね、はい、うん、
フレア弾は相手のミサイル攻撃をかわすためのもので、戦闘機のエンジンからの熱を感知して追尾してくるミサイルに標的を変更させるためのいわば熱源のおとりです。
あ、そんなんですか。それ初めて知りました、うん、そのフレア弾というのはあの新聞で見たんです
けど、ね、まあ、要はだから攻撃するものではないということですよね。
うん、そういうことでしょうね。
ですから攻撃兵器ではありませんが、うん、世界の日本の戦闘機からいずれかの弾弾ですね、
うん、
弾を発射していることに驚いています、うん、そして日本はさらなる次の手を間髪入れずに実施しています。9月25日、初めて日本の軍用護衛艦さざ波、
うん、
さざ波ってあのね、大阪の作家の方でさざ波を書いてる方います。福田平八さんでしたっけ。
ああ、絵のことかい。
絵ですね。
そうですね、
はい、いや同じ名前やなと思って。
ああ、ほんまやね、
はい、こっちはひらがなですけど、
ね、はい、面白い絵ですね。
軍の方はは
い、
さざ波が台湾と中国との間の海峡、はい、つまり台湾海峡に侵入して航行、
はい、
そして中国軍の警告もなかったことから、
うん、
海峡を抜けてしまいました、
はい、
自衛隊は事故なのか故意なのか、また国の指示なのか全く言及していませんが初めて日本は中国の防衛システムを試したことになります、
うん、なるほど。
中国は初めての事態に対処できずに、
うん、
中国政府は中国軍の恥として中国国内のでの報道は一切しないとしています。
あ、なるほど、
ね、恥は報道しないんですね、
うんうんうん、
恥こそ報道せなダメなんですけどね
逆ですね、
はい
はい、
こうしてここ1ヶ月ほど日本は中国ロシアからの脅威に今までになかった対処をしています、
うんうん、
いわば小さな戦争がそこにあったということでしょう。あ、
まあ、そう見方ですね、それは、うん、はい、
今回日本が取った対処は前政権での憲法9条の解釈の変更から憲法解釈上ギリギリ政府といったところでしょう、
うん、
さらに日本は先制攻撃を容認しない憲法ながら今や戦争時の主たる兵器の空軍機保有数は世界のベスト3に入っています、
うん、
ミサイルも同等、そして驚くことにイージス艦の保有台数は世界トップクラスです、うん、海洋国家日本の海は広く潜水艦の保有数も世界トップクラスです。そして今さらに防衛費の増額からはますます兵器保有は増えていくようです。武器を持たない日本、そんな概念とは真逆の現実があってこそ、それが他国からの侵略を阻止する抑止力になっているのでしょうが、
うん、
その先に何があるのか、
うん、
容易に憲法の改正を容認するのか、この国の行方を注目しております、
うん
うん、ということです。
わかりました、
はい、さてさて、
はい、
少し固いお話になってしまいましたが、
うん、
ここからは毒舌も軽やかに、
お、
そして難儀なお話です。
あ、そうですか、
聞きましょう。難しいってことですね。難儀、
あ、難儀ってそういうことですね、はいはい、
久しぶりに聞きましたね、
はい、
我が家のお寺は阿倍野区の手塚山地区にあります、はい、庵のつく天寺です。
はい、
まあ、これ大体わかるんでしょう ね、
あでしょうね、
詳しい方は、
うんうんうん、
なんとか庵ってやつですよね。
そのまあ寺町ですからたくさんお寺ありますけどね、うん、
その歴史は古く、はい、鎌倉時代以降に蓮如が大阪を整備して、
はい、
それを横取りしようとした秀吉の 自爆っての自ら縛ると書いて、秀吉の自爆のような尼寺です。
あ、そうですか、はい、ちょっと意味がもう僕歴史に弱いから、
はい、
ぼやっとしてますけど、
秀吉が行った宗教弾圧を、はい、今はあまり語ることがありませんが、浄土真宗の信者たちに行った討伐はひどく、
あ、そうですか、
秀吉政権下から逃げ出す女性の隠れる寺として創建されたお寺です、
はい、
駆け込み寺みたいな感じ
だ
ったんですね、
はいはい、
つまり大阪の中心部から女性の足でギリギリたどり着く位置に作られています。
なんと
まあこれ大体わかるんちゃう、
まあ、詳しい人
は自分の手塚山で、
うん、そうでしょうね。
さてこの尼寺の住職の名前は、静かな雪と書いて常雪。
あ、そんなお名前です
か。今年で88歳になります、
はい、
私の母のような存在で、私の死んだ母親とも仲が良く、母が亡くなってからは私の母のつもりでいます。
なんと
その人物像は名前からは重みがある尼さんって感じですが、まあ
そうですね、
尼という感じですが、
漢字見てますとね、
仏に仕える身でありながら肉が大好きで幼い私を引き連れてよくステーキを食べに行っていました。今も88歳になりながらも 300g の牛ヘレステーキを完食してしまいます。
すごい人。
さてそんな住職も寺の弟子2人に迷惑をかけられないと、自らが去年の9月から神戸市御影の自立型高級施設で暮らし始めました。
あ、そうですか。
身内のいない住職の柄受け、つまり身元保証人は私です、は
い、
おお、すごいですね。
高さんいい格好やな、ね、
はい、入所当時はおとなしくしていましたが、
おい、
僧侶が身についているのでしょう。
おい、
そのうち他の入居者の相談に乗るようになりました。
なんとな、
その程度で止めておけばよいものの、気がつけば入居者たちの部屋へ先立たれた連れ添いの月命日の供養など、
はあ、
施設内でお寺の仕事をし始めました。
活動してあるんですね。
比較的経済的に豊かな入居からのお布施は結構な額で、
うん、あ、いいですね、
がめつい住職はウハウハのようです、
は
い、あ、なんか支店ができたってことですね。見かけ支店が、
そういうこと、支店の方が早とったりしてね、あ、本店よりも、
まあ、いわゆるその達中的な支店、まあお店ではないですよね、はい、うん、お寺なんでね、
まあまあ、今ちょっと冗談も含めて言ったんですけど、
はい、ただ施設の責任者からは、
あ、
部屋で線香やろうそくなど火を使うことは禁止、
あ、
そして施設内で営利目的の営業は禁止といろいろな約束事をものともせず、
はい、
今では自室には、
はい、
廊下側のドア横に縦1メートル幅30センチぐらいの立派な木のプレートにバツバツ案、
はい、
別院、あ、別院や、タッチュちゃう、別院や、タッチュは お墓やな、
お墓やな、ね、
あ、ちゃうんか、うん、まあまあ、して、まあ、出張場じゃな、
まあ、うん、まあちょっとね、そう、はい、関係のある
別院や、別院って言葉でんかって、
はいはいはい、
と掘られた板が掲げられています。いわゆる看板を上げたってやつじゃないですか。
まあ看板っていうか、そうやな、うん、
施設の入居者の一人が、
うん
うん、木材会社の会長らしく、
そんな人が
おもろいわ、その人に作ってもらったようです。いや、めちゃめちゃおもろいっすね。
彫刻のような感じなん
でしょうね。そうでしょうね。い
っぺん見に行かなかったな、
ね、
うん、
話によるとその木製のプレートは今では貴重なカエノキの一枚もの。
なるほど、
はい、ね、面白いですね。少なくとも作ってもらえば50万円以上するようです。
あ、そうやろうね。
いや、すごいな。カヤノキは将棋盤などに使われる木で、成長が遅く硬い木だということです、
はい、
それでもその会長も天国へ行きたいのでしょう、
はい、
今では住職のしもべのようになっています。
寺男みたいになってはるんだね。
それはさておき、施設側も本人に直接言ってもそのことを施設内の檀家が知り、施設側に文句を言う状態で、
ああそうか、言うなと、大事なお寺やとか別にや言ってはるんでしょうね、うん、
施設責任者も最近では保証人の私に辞めさせていただきたいと。どういうことでしょうかね。施設責任者が辞めるってことで、それとも 海女さんを辞めさせろってことですかね。
そういう活動を辞めさせてほしいってことでしょう。
4回も呼び出されています。4回ですよ。
いやそうですか、
大変やな、見かけまで遠いぞ、
は
い、
まあまあおかんのことやからな、うん、しゃあないね、はい、
住職の部屋と施設内檀家の部屋の、
うん、
線香とろうそくは電気式の線香とろうそくに変更しましたが、
あ、まあまあ日の用心考えてな、なるほど、
その他のことは未解決です、
はい、
あ、さっきのね千里中央の、
うん、
活性化基本計画の豊中市みたいな感じですね、あのできるとこ、ね、簡単なとこしかやってないってことですよ ね、まあ、これまたオープニングを聞いてください。
まあまあね、憲法に触れますからね、これ信仰の問題もあったりしてね、これは、
あ、
うん、大変ですよ、こういったこういうことになると、
それこそ首相が出てこんとあかんかもしれない、
う
ん、
まあ、首相では、あの首相では無理でしょ
う、無理ですかね、
うん
うん、今の冗談です、ごめんなさい、
はいはい、
私もそれくらいのことは多めに見てくださいというのですが、施設内の仏教以外の宗教の人もいます
でしょうね。
中でも、
うん、
ペケペケガクペケ、
ああそうですなんか分かる人には分かるという、ね、
もう大体分かるでしょ
う、まあ、僕も大体分かりました、
はいはい、からの文句はひどく、
あそうですか、
施設内で小さな宗教戦争が起こっています。
なんとな、えらいことやな、
パレスイス、
うん、
イスラエルとパレス、いやいや、スチナ、
そうですよね、
つまりユダヤ教とイスラム教の対立と同じことが御影の施設内で発生しています。神戸で、ね、発生しているというのが面白いですよ ね。ただ施設側の言うことは正論で、
うん、
入居者はやはりルールを守るべきでしょ
う、まあ、それはそうですね、は
い、一度住職にそのあたりをきつめに言わないといけないと思っています。
あまりにもちょっとね、放任しておいたらまずいなということを高さは言っておられるんですね。
住職は坊主のくせに寛容性に乏しく、丸々学、あ、バツバツ学罰が大嫌いなので、
ああそう、
いつもあいつらの部屋でも線香を焚いてる南明法蓮バツバツバツって、
はい
はい、うちわのような太鼓を叩きながら、
はいはいはい、
トランス状態、
はい、
陶酔の極みで、うん、狂ったみたいに拝んでいるそんなことを引き合いに出すので、私も困っています。
なるほど、これ難しい問題ね、
うん、いくら嫌いな信仰宗教であっても、
うん、
仮にも仏に帰依する身です、
はい、
もう棺桶の方が近いのだから、
うん、
寛容性を持って穏やかに過ごしてほしいのですが、
なるほど、
若かりし頃の美人であった時の写真を、
はい、
檀家のじいちゃんたちに見せて、
うわ
おじゅっつさん、
はい、
若い頃は別品でしてんな
あと言われて
言ってもらって、
はい、
喜んでいる尼が、
はい、
どこにいるのかと恥ずかしくなります
うん、まあ、元気なのはいいことですよ、そやけど、
うん、そうそうそう、
うん、
塞ぎ込むよりね、
はい、それはもう絶対いいことです、
はい、まあ、ただタカさんは大変やな、
まあまあ、
タカさんと施設と、まあ、あとバツバツガクバツの人は大変やな、
ガクガクバツバツはやっぱり やめんでしょ
ガクガツバツガツグじゃなくて、まあ、バツバツガクバツ、
うんうん、そのガクガクバツバツの人はやめへん、
ガクガクバツバツ
これはやっぱりもう
めちゃめちゃ、
ね、大きな宗教やからやめられ
へん、僕らもようね、
はい、
歩いてたら、
はい、
お城みたいな建物があって、僕なんか市役所かなと思ったら、そのバツバツ、ね、ガクバツやったっていう、うんうんうん、いっぱいありますからね、
多分はこのことやろね、こう言う
て、いやそれしかないでしょうね、
うん、
ちゃうかったらもうごめんなさい、
はいはい、
人呼んで武闘派の尼は
武闘派って、
はい、
おい
怖いですね、明日もわがままにわが道を行くといったところです。
そうですか、えらい問題を、まあ、高さんは抱え込んで、まあ、しかし大阪のやっぱ天王寺区のあたりは面白いな、大阪文化やね、
今日僕近く行きますからね、さっき風呂行きますからね、
あれはいいですね、やっぱり四天王寺はすごいな、
バツバツ学罰の信者がルールを、
はい、
あ、ちなみに学は学ぶっていうのをちょっと一応言うときます、
はいはいはい、
信者がルールを破っても自分がルールを守っていれば仏からも認められると、そんな線で話をしようかなと思っていますああなるほどね、あ、そういうことか、その説得をするということですね、
説得の材料にね、
このままでは浄土へ行けないとも話そうと思っ ています。
それはさ、タカさんが言う言葉じゃないわな。
そうやな、
阿波さんの言わることは浄土
いけるか。お二人様からの適切なアドバイスをお願いしたいと思います。いやいやいやいや、ないです。
もうそれはやっぱりもう僕は見てるしかないと思う。
まあ、あのステーキ食べながらね、
まあ、
ちょっとそのタカさんがさっきおっしゃったことを、
うん、余計元気づきますよ。
あ、
それはもう本当に、まあ、殴り込みかけるかも分からん今度は。
前やな、うん、なんかロケット弾とか持っていったりして、
それは怖いです
よ。施設破壊、
施設自身が今度ね、
あの
やっていけるようにな
ったり、2時間後に、ね、うん、空爆するんでみんな出て行ってくださいってどっかの国みたいに言ってね、
はいはいはい、
でカメラでも置いといて、
まあ、ラジオが爆発するとかね、いろんなことがあるから。
あ、トランシーバー、あれびっくりしたわ、
はい、まあ、
ポケベルやで。
まあよろしいやん、それは。
はい、しかもフミオ君の持ってる、ね、トランシーバーと同じメーカーでしたね。
そうそう
そう、なんか全然関係ないらしいですね。
いやいや、
その
タイプが違う。
メーカーの名前は入ってるけど、うんうん、日本のね、アイバツバツバツですけど、
はい、大阪のメーカーです、
はい
はい、
けどなんか
僕あれ上門さんに推薦されて、
ああ
上門さんってどうちゅうことないけど、
そうそう、あれすごいいいトランシーバーですけどね。
ちゃんと大事にしてますよ、
はい、まあ、うん、爆発しないことを願ってます、はい、
まあ、あの高さんご苦労さんです、はい、ご静粛にお願いします。
そうですね、
はい、
あとバツバツ学バツの方とも仲良くしてほしいなと、
は
い、
ね、できればね、
やっぱ同じ人間なんでね、
はい、そうそう、でもさ、そんなむちゃくちゃな教えやないですよ。
そうですよ、
はい、
意外とちゃんとしてますからね、
はい、やってはります、
うん、はい、というわけで、あと最後にですね、
はい、どうぞ、
福井県です。
福井県
2024両南誘客キャンペーン実行委員会、
時々来ますね、 はい、ありがとう。
でこの次の言葉が僕と文雄君で収録前に物議を醸した言葉なんですけど、はいはいはい、読みますね、もう読み方分かってるんで、
はい、
青々吉日、
はい、
敦賀若狭、
はい、
デジタルスタンプラリー開催中、
はいはい、
ということです。
はい、分かりました、
はい、
やってはるんですね。ということは、まあ、新幹線開通ということやろ
うね、うんうん、そういうことですね。
背景にあるのはね、
この春北陸新幹線福井敦賀間開業では大変お世話になりました、
はい、
あんまりお世話してないですけど
まあ宣伝のちょっとぐらい
だそうですね、まあ、ラジオで紹介させてもらいましたけど、ね、あっという間の6ヶ月、
はい、
10月か、そうなんですよ、これね、ちょうど、
はい、
あの北大阪急行線ね、僕らのこの本局と目と離さ、千里中央駅から美濃茅野駅までの 2.5 キロが延伸したんが、
はいはい、
この、福井敦賀間開業の次の確か週やったんですよね。
似てましたね。
そうだから、うん、北大阪急行線は3月23日で、
うん、
多分この新幹線はその前の週やったと思うんですけど、だからちょうどね、似てるんですよ。だから6ヶ月はどっかで聞いたことあるなと思ったら、はい、北急延伸6ヶ月やんと思ってね、ごめんなさい、話戻ります、うん、10月から JR のディスティネーションキャンペーン、
うん、
何やディスティネーションキャンペーンって、わけわからんこと言いやがるの、
はい、
前は、
はいはい、
北陸、かっこ福井、石川、富山がスタートします、うんうんうん、デジタルスタンプラリーがブームのようです。ほんま、
いや、ちょっとわしそれ
やったことないな、
まあ、着手してない、
福井県両南地方の秋のイベント開催に合わせて、青々吉日、
うん、
敦賀若狭デジタルスタンプラリーが開催されますと、
そうですか、はい、
まあ、いうことで、
はい、
まあ、ラジオで紹介してくれんかいうことで、はい、今紹介させていただきました、
はい
はい、これね、青々吉日、
うん、
まず僕ら読めなかったです。で文雄君に聞いたらね、
うん、
生成吉日ちゃうかと。
いやいや、そういうようなね、熟語あったんか選ぶたね、うん、俺は、うん、
で電子辞書で調べましたら、ね、はいはい、青い2つで生成とは確かに読みまして、
あるある、
うん、でまあ、生成もいろんな意味があったんですけど、まあ、福井県日本海側ということで、はいはいはい、まあ、広い青い海がこう目前に広がる様子みたいな感じかなと、
う
ん、でそれに、うん、まあ、ラッキーデーの吉日
ですね、
ってことで、まあ、こういう青々吉日っていう言葉を、
うん、
まあ、あえてこの実行委員会が作ったんかなと思ったんです。
ですね、
で
この辞書ではね、熟語ではないんですよ、そんな。
ああ、なるほど。うん、
まあ、この辞書も全部すべてでないから、うんうんうん、あるんかもわからんけども、まあ、調子いい話として、
うん、
まあ、言いやすいと思わはったんか、
うん、
キャンペーンの言葉になったんでしょうね。
正直言いますと、もう意味不明です。
うん、
こんな言葉を、その、まあ、国も、ね、率先してやってるような鉄道事業で使うってどうなんて、
うん、
リスナーさんどう思うかな、
うん、
この青々吉日、まあ、僕らが今言ってるからもう分かるかもしれないけど、
うんうん、
これ文字見ただけだったら何これって、
まあ、それも狙いちゃう何これっても あ、うん、まあこれはもう自由のことやからな、ことあの別にそれどこが使おうが使おうまいよ、うん、
あけど正直この、
うん、センスはもうお前の好みはどうかわからんけど、
ね、僕は嫌いですね、うん、
まあそれはこれはこれでいいじゃないですか、はいはい、
まあまあそういうデジタルスタンプラリーっていうのがなんか今流行ってるそうなんで、うんうん、
それちょっと一遍ねどんなもんか知りたい、
まあ、多分ですけどこのスマホとかタブレットとか使って文雄君のガラケーではちょっと難しいと、うん、
ちょっとこれは参加できんやろね、
それ持っていってデジタルスタンプラリーっていうのもまあ面白いですけどね、
うん、まあまあそうやね、
うん、あのこれに変えてくださいって言われたりして ね、あのちょっとスマホもらったりして、ね、
バカにされるか尊敬されるか、
iPhone16 ぐらい欲しいです
からね、相手にされないか
いや多分相手にされない
どちらかでしょう、
おじいちゃんあの来るとこ間違ってんで、
う
ん、
ちょっとあんたあのもっぺん NTT 行ってこいって言われたんですよ、ね、ここ来る前にね、
ほんまやな、
うん、
あの、まあ、お家の近くにあるでしょ、うん、そう、ああそうや、あるある
あるんですよこの近く
に、千里中央にね、
うん、さあこう行っても、ね、相手にしてくれんねよ子供のこれ、
あそう
もう寄ってこめんなって言ってね、何回も行ってるんやけども、
うん、
寄ってきはったら買いようかいな思ってんねんけど、この頃もうどうぞそこにあるから見てください言ってね、
あ
の16とか並んでる案内されてしまってね、
はいはいはいはい、
ちょっと店員さんから無視されてるなと思いながら寂しい人生です。
なるほどね、はいはい、福井行ってください、
はい、もう福井大好きだ
と北陸北陸に行ってください、
ね、まあ、の生まれ故郷と近いところですからね、小浜、ね、とか鶴川大好きで す、ね、
はい、はい、以上本日は4名の方からの
でしたね、結構濃い内容でしたんで、ね、
はい、ですね、
あのちょっと時間取りましたね、
そうですね、皆 さ、はいはい、皆さん最後までお聞きいただき、はい、あとリスナーさんもお便りありがとうございました
どの方もほんまに宝物のような方です、
はい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。